日本共産党の遠藤典子でございます。通告順に従いまして一般質問を行います。今回はコロナ禍で困窮する世帯や子どもの支援対策などについて質問をいたします。はじめに就学援助制度の現状と拡充についてです。就学援助の実施主体は市町村であり、学校教育法第19条におきまして、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない、このように規定をしています。要保護児童については、生活保護受給者、そしてまた生活保護基準に準じる準要保護があるのは周知のことでございます。今ワクチン接種が始まりましたが、コロナ収束が見えない中で保護者の生活は大きく打撃を受けていると思います。そこで次の点に質問をいたします。はじめに就学援助の現状とコロナ禍での申請件数の変化などはどうか伺います。
川俣秀之教育委員会次長。
はい。要保護・準要保護児童生徒数が全児童生徒数に占める割合はここ数年来 6% 台を示してきておりますが、特に令和2年度は 6.9% まで上がり、準要保護のみでは最前年度で49名 12.4% 増の443名の認定となっております。例年審査にあたって所得の把握は原則として前年の所得を証明する書類を持って行っておりますが、保護者の失業など前年度所得から激減している場合については、救済措置として直近の所得を証明する証拠書類を持って認定作業を行っております。令和2年度の認定作業におきましては、昨年4月ごろ書類受付を行っておりますが、前年度令和元年の所得には現れない、令和2年1月から3月のコロナ禍での収入の激減を表すために、給与袋の明細や、例えば飲食業の方でしたら仕入れの明細などの書類の提出を受けた例もございます。やはりこういったことからコロナ禍での何らかの影響が対象者の増に現れてきているものと考えております。以上です。
遠藤典子議員。
今のご答弁の中で、多少なりともこのコロナ禍での申請件数が増えているのは、そのような収入減、またそういうところで影響あるのではないかというご答弁でありました。牛久のですね、就学援助制度、この認定基準というのが、1.15 というふうになって、これは政法基準の 1.15 ということなんですが、この認定基準というのは、各市町村で定めております。でこの 1.15 というのは、ほぼ生活保護レベルと同じではないかというふうに考えます。近隣の龍ケ崎市ではこの基準が 1.3 となっています。この比較しても低いのではないかと思いますが、この認定基準の引き上げ、拡充の考えについて伺います。
川俣秀之教育委員会次長。
はい。準要保護にかかる就学援助制度については、各自治体が独自に行っているというのが現状でございまして、認定基準も様々でございます。当市の場合は生活保護の基準の 1.15 倍までを認定ラインとしておりまして、その倍率のみを他市町村と比べた場合、これは高い方ではありませんが、最低というわけでもございません。平成25年度に 生活扶助基準の見直しが行われ、まあ、基準が厳しくなっている方向での見直しなんですが、まあ、その際国からは他の制度、特に就学援助制度に影響が及ばないよう配慮するよう通知がされました。他市町村においては見直し後の生活扶助基準を用いた上で倍率を上げて調整するというような方法もあったかと思いますが、当市の場合はそれに対しては今でも見直し前の生活扶助基準と見直し前の倍率での認定を行っております。また他市町村においては世帯の収入を用いて認定を行っているところも見受けられますが、当市においては世帯の所得で行っておりますので、その点についても一概に比較することはできないと考えております。当市で把握しているデータによると、昨年度の10月の時点で県内市町村の認定率の平均は約 7.3%、 これは当市の 6.9% と比較しても著しく差があるものとは考えておりません。従いまして認定基準である生活保護基準の 1.15 については特に現時点では妥当ではないかと考えております。
遠藤典子議員。
今の次長の答弁ですと、この認定基準の見直しは、行わないということでございました。で、他の市町村、そしてまたいろいろとこの認定基準の、基準となるのが、収入とか所得ということなんですね。で、今、辞書の答弁ですと所得で算定をしているということなんですが、この収入と所得のこの算定の差ですね、それはどういうふうに判断をしているのか伺います。
川又秀幸教育委員会次長。
はい、当市の場合については、所得ですので、当然収入から控除すべきものを控除した形での数字を見ております。他市町村で県内を調べた形の中に収入で認定するというところもありました。で、そこからの調整を行っているかどうかについては、細かい計算方法までを全て比較を行っているわけではございませんが、少なくとも所得というのは収入よりは低く出ますので、そのあたりでは認定されやすい方向であるかなというふうに理解しております。
遠藤典子議員。
確かにそうですね、控除する前と控除した後、この控除というのは社会保険料とかそういうものを、必要経費を引いた分の、金額のことを指すんだと思います。そういうので、世帯人数とかそれにもよってもこの、計算方法が違うと思いますので、その辺ではやはり、政府基準が 1.15 というのが大変ここでは低いのではないかなというふうに常々考えています。と申しますと、やはりこの境界ラインにいる世帯がですね、本来ならば受けられる、その順位保護の、規定がギリギリで受けられない、そこが今一番大きな特にこのコロナ禍におきましては大変な境界ラインというのが大きな打撃となっているんじゃないかと思いますので、この認定基準を変えるというかな、そういう、拡充については、今後も取り上げていきたいと思います。続きまして、市独自の支援項目についてなんですが、昨日の、同僚議員の質問などでもありましたが、今ギガスクール構想、これが牛久市でも進められております。というのはタブレット、それが子どもたちに、小学校、中学校、義務教育学校の児童生徒に対してもタブレットを使っての学習、そしてまた授業で使うだけでなく家庭に持ち帰って長時間使用も考えられるのではないかと思います。今議会でもタブレットが使えるようになりましたが、 この長時間このタブレットを見るということでは目の負担、これがやっぱり大きいんじゃないかというふうに考えます。特に、小学校中学校やっぱり、そういうものに対しては非常に、心配を抱くものです。そういう視力の低下、そのことからこのような場合にメガネとか、まあ、コンタクトレンズ、そういうような購入も考えられるのではないかというふうに考えます。そしてまたこのタブレットの使用によりまして通信費、これが今家庭の負担になってくるのではないかと思いますが、このメガネ、コンタクト、そして通信費、これに対する支援、これを、必要ではないかと思いますが、市独自の支援項目、この拡充について伺います。
川俣秀幸教育委員会次長。
はい、就学援助制度、重要保護にかかる支援項目につきましては、まあ、各自治体、まあ、いろいろあるんですが、基本的には要保護、まあ、生活保護の児童生徒の援助項目の中から、支援項目を選んでいるという状況でございます。まあ、そのギガスクールに関わって そのタブレットの通信費という部分についてはまだ最近の話ですので、その生活保護の支援項目には今入っておりませんが、近年その要保護基準の単価というのが頻繁に引き上げられておりまして、まあ、市としてはその要保護基準の単価の引き上げに準じて、準要保護基準の単価も見直すような形にしております。まあ、市独自の支援としてはやはりそのタブレットの部分で、昨年度はコロナ禍における市内小中学校義務教育学校の臨時休業がございましたので、給食費、休業中の給食費について、まあ、本来かからないものではありますけれども、経済的困窮世帯に対しては、市独自の、まあ、支援項目として、まあ、その部分はかかってない期間分も支援したというものがございます。また先ほどのタブレットの部分でいけば、まあ、実際に支出はなかったんですが、昨年度中は、臨時休業により事業が行えず ICT を用いてオンラインでの授業となった時のことを考えて、経済的困窮世帯でのインターネット接続するためのモバイルルーターのレンタル費用というものは予算計上して確保して準備をしておりました。今年度もコロナ禍においてそういった必要な支援が出てあると思いますので、そういったものをできる範囲で行っていた、いけるよう情報収集に努めてまいりたいと考えております。以上です。
遠藤典子議員。
今、私の方で言ったメガネとかコンタクトレンズとかそういうものに対しての、お答えがなかったということは、これについては、まあ、支援をするつもりはないというふうに答えていいのかですね。まあ、タブレットの問題につきましては、まあ、確かにルーターのね、そういうものっていうのは分かります。で、いろいろと今教育長の方からもいろいろなお話が出てました。今この、コロナ禍におきまして、学校の授業におきましてはやっぱりいつまたこういうふうな、休業というかな、そういうものになるかもしれない。そのなった時のオンライン授業、そういうようなことも出ています。そうしますと、そういうような、設備というか、それができてない家庭についてはやっぱり情報が届かないということになるので、やっぱりそういう、まあそういうところについてはやはり十分な、学習の保障をするということでは必要ではないかと思いますが、その辺について再度伺います。
川俣秀幸教育委員会次長。
はい、まず最初にメガネとかそういったものにちょっと触れずに申し訳ありませんでしたが、まあ、基本的な費目としては学用品費というような捉え方での いろいろな必要なものを買う費用というのはあるんですけれども、まあ、そういったものにどこまで含まれるかという部分もあるかと思います。現状ではその眼鏡とかコンタクトというのは考えておりません。で、ICT のその接続経費についてですが、やはり昨年と同様のような状況、緊急事態宣言等により、臨時休業が余儀なくされた場合っていう状況においては、オンラインで事業を行う必要が出てくるかと思います。そういった対面の事業に変えて、事業で使用するような事態の場合においては何らかの支援が必要になると考えておりますので、そのあたりは検討していきたいというふうに考えております。
遠藤紀子議員。
一番先の、次長の答弁で、本来だったらば臨時休業の場合の給食費、それを、まあ、支給というかしましたというご答弁でありました。よく、まあ、夏休み明けにですね、子どもたちが、健康審査をするときには体重が減っているとか、そういうような状況などがいろいろと困窮する家庭では見受けられたというような報告も以前にあったと思いますね。ですから、まあ、これを、まあ、市独自の支援項目だというふうに言うのはちょっと寂しいんではないかなと思います。まあ、当然子どもたちのですね、生活をやはりこう支えていく、その一つというのがやっぱり食ということもあるので、そういうのを、まあ、牛久が独自にこれをやりましたよというのは、やっぱりもう一度見直していただきたいというふうに思います。それと、まあ、通信費ですね、先ほど、まあ、そういうふうな状況になったらやっぱり検討せざるを得ないというふうなことの、ことでした。今は多くの子どもさんなんかもこの Wi-Fi を使っていろいろな情報を取得をする、まあ、私たちよりかずっとね、こういう情報を社会に馴染んでいて非常に住んだりといろんなものを取り入れるというのが今の若い人ではないかと思いますが、そういうところに、やはり先ほどのご答弁でもこの通信費の問題についてもきちっとしたちょっとご答弁なかったように思いますが、この辺もう一度伺います。
川端秀幸教育委員会次長。
はい、自宅でのタブレット接続のための通信費については、私が申し上げたのはそういった緊急事態に入った場合のやはり授業をやっぱりオンラインで、行う、対面の授業に変えてオンラインで行う場合の接続を担保するための通信について検討せざるを得ないということについて申し上げました。まあ、平常時においても、まあ、今後どんどん持ち帰りの方も進んでくるかと思いますが、まあ、そのあたりにつきましてはやはりタブレットの活用状況、どういった活用のされ方がするかというところも確認しながら検討していく必要があると考えております。以上です。
遠藤紀子議員。
まあ、今後いろいろとタブレットを使っての学習の中にはいろいろと大きな問題なども出てくるんではないか、有効する効果のあるものだけじゃなくってこういう健康面からも非常に心配をするものなので注視をしていきたいと思います。次に、2番目の女性学生も含めました困窮する世帯への相談支援と対策について伺いたいと思います。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響は以前から起きていました。生活困窮などの問題を浮き彫りにいたしました。特に働く女性たち、正規非正規にかかわらず出社をしないで自宅でのテレワーク、また時短などで収入減が生活に影響すると言っております。一方で食料に事欠く状況まで追い込まれたそういう非正規の方、また当事者になって初めて困惑をしたといいます。 一方、働く一人親の方は預けていた保育園でコロナ感染が発生し、子どもは保育園で PCR 検査いたしました、陰性でありましたけど、2週間の待機を余儀なくされ、子どもを一人置いていくわけにもいかないため、自分も休みを取って対応したといいます。一時期であってもパートの収入源となり、大きく生活に影響をしたと言っております。またアルバイトで生計を立てている学生の皆さん、アルバイト先が時短となり収入が減少、食費や学費への支払いも待ってもらっている、このようなことを言っております。最近ではつくば市や土浦市で、これは NPO 法人が呼びかけたものなんですが、学生支援に対しまして、公園や大学の校内で食料支援を実施をしたそうです。大勢の学生たちが詰めかけて、いろいろ食料だけじゃなく相談ごとにも対応していたと言っております。今この困窮するということは、以前の状況とは明らかに違ってきています。困窮する世帯がおります。個別の支援体制が本当に必要になってきているのが今の状況であります。女性や学生、一人親世帯への相談や支援体制について現在の状況を伺います。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お答えいたします。新型コロナ感染症の影響によりまして、生活に困窮している方の相談につきましては、社会福祉協議会に委託をし、実施している自立支援事業におきまして、女性、学生、一人親世帯を含め包括的な相談支援を実施しております。令和2年度の相談実績につきましては1011件、このうち女性からの相談は371件、学生からは外国人2件、一人親からは87件の相談がございました。相談内容といたしましては、1011件中924件が、収入あるいは生活費の不安の相談で最も多い状況となっております。相談を通して生活福祉資金貸付のご案内、また住居の確保が必要な方へは住居確保給付金のご案内、終了に向けた支援が必要な方へは終了準備支援事業の案内など、各相談者の状況に応じた支援につなげております。女性、一人親世帯、学生への支援でございますが、子育て世帯へ市独自の経済的支援といたしましては、令和2年度に児童扶養手当を支給する一人親世帯への給付金、またハッピーマタニティ臨時特別給付金を実施をいたしまして、今年度につきましては現時点で市独自の子育て世帯への経済的支援の予定はございませんが、国の支援策といたしまして、対象児童1人につき5万円を支給する、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を現在進めております。また大学生に対する経済支援につきましては、奨学金の貸与等となりますけれども、牛久市独自の制度は設けておりませんので、新人の皆様からの問い合わせには県や他の団体等の制度を紹介しております。ご理解を申し上げます。以上です。
遠藤紀子議員。
今次長の方から、牛久の状況を伺いました。女性や特に子どもを持つ一人親世帯、そして学生さんに対していろいろと、困難な状況などが多分報告をされたのではないかと思います。そして特にですね、子どもを持つ、一人親世帯、この方たちの、食料支援、そのような問題が、私どもの方にも届きました。で今、社協が行っておりますフードバンクというのがございます。そういう、食料の、提供してほしいという申し込みをするわけなんですが、このフードバンクというかな、そういうものが 非常にやっぱり皆さんにこう知らされてないというかな、そういうことが ありました。で、まあ、コロナ禍の中で、まあ、1011件の相談があったということなんですが、まあ、社協の方にこのフードバンクの問い合わせはどうですかというふうに聞きましたところ、あまり把握をしているそういうような状況がございませんでした。やはりこの相談体制ももちろん自立支援のその制度自体のことも、皆さんに知らせるということはもちろん大丈夫だ大事なことでございますが、社協との、まあ、連携でですね、情報発信もう少し丁寧にする必要があるのではないかと思いますが、その辺の考えを伺います。
飯野義之教育失礼保健福祉部次長。
はい、フードバンクのフードバンク茨城 NPO ですけれども、その連携のもとに食料の提供、そういったものを行っておりますけれども、議員さんご指摘のように社会福祉協議会の方で絆バンク、絆ボックスとして、市役所あるいは障害学習センター等の各公共施設でそのボックスを置いて、食料提供に対応しているところであります。集められた食料品は一旦フードバンク茨城の方に提供しまして、生活困窮世帯の方々に、支援予防等があれば配布をしているというところ、要望に応えているという状況であります。今後につきましてもその真に、まあ、困窮している、そういった世帯に迅速にこう対応できるように、もちろん議員さんご指摘のように周知に努めるというのはもちろんですけれども、市とそして、社会福祉協議会の方とそして NPO の方が緊密に連携をして、真に困っている方に対応できるように今後努めていきたいと思います。以上です。
遠藤紀子議員。
まあ、これは一つの情報としてお伝えした方がいいかなと思いますが、学生さんに対する支援ですね、隣のですね、まあ、土浦市、ここでは学生さん、まあ、土浦市に、保護者というか親の住所がありまして、県外に出ている学生さんに対しましては、その学生さん、まあ、対象者1000人と言ってましたけど、その方たちの食料支援、まあ、こちらは全部希望者なんですけど、土浦市産のお米、そしてまた、土浦市で開発をした、オリジナルカレーですか、それとあと、まあ、レンコンのものを使ったものとか、そういうものをセットにして希望者に、まあ、配布は要するに配送しているというような話もありました。他がやっているから何もこれを牛久でということではないんですが、やはりこういう学生さんに対するきめ細かな支援というのがやはり牛久もやっぱり考えていく必要はあるんじゃないかと思います。でこの支援につきましては、じゃあ、県内にいる学生にはどうするのかということなんですが、まあ、それは今後の課題となると思います。そしてなぜ県外の学生にこういう支援をするのかというのは、やはり土浦に一度やっぱり戻ってきてほしい、こういう土浦市がこういうことで、支援をすることでぜひ土浦市に戻ってきてほしいという、まあ、そういう市の、魅力をですね、こういう形で発信をしている、そういうことが分かりました。まあ、牛久市も、まあ、こういう別な方法かもしれませんが、学生やそういう若い人たちに市の魅力を発信する、まあ、ふるさと納税というのもありますけど、そういう形じゃなくって、そういうような方向をぜひ、まあ、今後検討していただきたいというふうに思います。次の質問に移ります。まあ、衛生的な生活のために不可欠な生理用品の無料配布について、学校配布設置などについて伺います。コロナ禍の中で、まあ、経済的な事情で生理用品が買えない、生理の貧困、これが世界各国で大きな社会問題として取り上げられました。日本でも生理用品の資料配布というこの大きな運動が広がってきています。県内では水戸市と市民団体などが立ち上げましたプロジェクト実行委員会、ここがコロナ禍の経済的理由によりまして生理用品が購入できない生理の貧困を支援しようとプロジェクトを立ち上げたということでありました。市民からの生理用品の寄付を募りまして、困っている女性に配布をしようというものであります。 合わせまして市内の小中学校の保健室に生理用品を備え、児童生徒にも対応しているといいます。こういうような今状況が、県内でも起きております。牛久市の状況はどうなのか、特に学校での配布設置場所について伺います。
川俣秀幸教育委員会次長。
はい、コロナ禍において女性が生理用品を買えない、いわゆる生理の貧困がニュースとして報じられる中、市内小中学校義務教育学校においては経済的困窮世帯の女子児童生徒はもちろん、生理用品を忘れた女子児童生徒も使えるよう女子トイレに生理用品を置くこととし、5月の第3週目に配置いたしました。生理用品は災害時の避難所用の備蓄品として、持っていたものを利用いたしました。生理用品についてはこれまでも各学校の保健室に備えておりましたが、もらえる学校と使った分を返すというルールになっている学校が混在しておりまして、養護教諭に申し出なければならないということも少なからず女子児童生徒の負担となっていたと考え、気兼ねなく使用できる女子トイレの個室内に生理用品を入れたボックスを配置いたしました。利用状況といたしましては、5月末時点で平均して30枚から40枚程度が使われているという状況でございまして、必要な児童生徒の手に必要な分が渡っているというふうに理解しております。以上です。
遠藤典子議員。
今次長の答弁で、だいたい5月末までに30枚から40枚、これは1校あたりですか？全部ではないですよね。1校あたりでいいんですね。はい、わかりました。はい、ではこのような、生理用品をトイレに、女子トイレに設置をするということですね。児童生徒には、多分この養護の先生がお話をされたと思いますが、その時の、どのように説明をして周知をしたのか伺います。
川俣秀幸教育委員会次長。
はい、これについては、市の方から設置しますというような通知と、あと保護者宛にも通知を出しておりますが、そのやはり先ほどの困窮世帯だけにスポットが行かないように、忘れた方も使えるというような形での通知をしております。
遠藤典子議員。
困窮とかそういうのじゃなくて、多分養護の先生から子どもたちにも、そして保護者にも通知をされたというふうに聞いておりましたので、どういう方法でやったのかということを伺いたかったんです。でもそれは答弁結構です。6月の1日ですね、政府の男女共同参画会議は女性活躍重点方針案に生理の貧困への支援を掲げました。で、学校、ハローワーク、福祉事務所などにおけます生理用品の提供、これを明記したそうです。現在、答弁でもありましたが、生理用品を配布をしたその調達先ですね、牛久も防災備蓄品ということがありましたが、 全国では防災備蓄品を使ったのが 65% といいます。というのは臨時的な措置にとどまっているのではないかというふうに考えるわけです。本来ならばきちっと、一時的な予算ではなく必要な予算措置をすべきというふうに考えますが、牛久市の今回学校だけに、質問をいたしましたが、対応について伺いたいと思います。
川俣秀幸教育委員会次長。
はい、まず すみません、私細かく説明しなかったのであれなんですが、防災の備蓄品を使ったんですが、もちろん市の方でも若干の買い足しを教育委員会の方で行いました。ただしこれについては生理用品1パック、300円とかそのぐらいの金額ですので、今手持ちの予算を使って、十分回していけるというふうに判断しましたので、その範囲内で、対応しております。以上です。
21番遠藤典子議員に申し上げます。質問の残時間が残り少なくなっております。簡潔にお願いします。遠藤典子議員。
今特別に多少市でも買い出しをして、補充をしたということなんですが、これはですね、多分牛久13校で14校でしたっけありますよね。そうしますとやはりかなり寮自体にも今後やっぱり計画的にそういうような予算措置もしていかなきゃならないというふうに考えますが、その辺の、考えについてはどうだか伺います。
川俣秀幸教育委員会次長。
はい、これについては先ほどだいたい5月末で30枚から40枚の使われ方だというお話を しましたが、我々も最初置くときにちょっとどのくらい使われるかというところが心配でしたが、その程度の使われ方であれば通常手持ち の消耗品の範囲内で、可能だというふうに考えております。以上です。
遠藤典子議員。
わかりました。消耗品 の、今ある予算内で何か対応できるというふうに理解をいたしました。今のこの生理の貧困の問題につきましては、父子家庭で買ってほしいと言えない子どもたちがいる、また家庭環境とか貧困でナプキンが用意できない場合もある、トイレに置くことで大変助かる子どもたちがいること、このことは事実としてあると思います。今回のコロナ禍で女性の貧困問題が大きな課題となってまいりました。生理用品だけじゃなくってさまざまな施策、そして女性や子ども、そして一人親家庭などに牛久市の支援、今後も注視をしていきたいと思います。以上で質問を終わります。